お久しぶりです。どうも。あ、これ、ここやるんですかね。ここはいいんですか。久しぶりにこういう説教をするんで、説教の仕方忘れちゃってね、それ冗談みたいに聞こえるかもわかんないけど、本当なんですよ。で、私たちも、日曜日の集会をしてます、小さいあれですけども。でも、もううちはその、丸く椅子で囲んでね、そして聖書読んでね、じゃあ今日はこの続きやりますって言って、僕も座ったまま話をするんですよ。そうすると途中でみんなは口を入れるわけですよね、ああそうですね、そういうこともありますね、それは後でまた話しますからというような感じで、するんですよ。で、そういう仕方がね、まあ、いいとか悪いかとかっていうんじゃなくて、慣れていて、だから今日講談に上がってね、講談っていうものはないですからね、うちの我が家でやってるわけですから、立ってそして一方的に話をするっていうのがね、随分久しぶりでできるかなと思って、まあ一応その準備しなきゃと思いましたけど、なかなかうまくいかなくて、実質的にはいつもの仕方で、これも一つのありようだなって、結構いい方法だなと思って、先生ちょっと今のところもう一回なんていうことを言われながらやるわけですけどね、まあこういう体制だと皆さんの方から何か言い出すのは難しいかも分かりませんけども、でももしありましたら、それで本当に説教の仕方を忘れちゃったって笑い話みたいですし、それからね、もう一つはね、私は85歳なんですよ。もう82月が誕生日ですか、85歳って数ヶ月経って、それで大概の時はね、そういう年ってことを感じないんですけどもね、時々愕然とうわー年だなっていうふうに思う時あるんですよ。それで今回もなんか寝ぼけちゃって、それでなんか途中で、大変に迷惑をかけたような、そういうね、まあ、夢のようなものがありましたね、ですから、ひょっとすると今日の話なども支離滅裂なものになるかもしれません。で、そこは僕もちょっと考えたんですよ。僕が後になってね、今日は何話をしたかなって分かんなくなっちゃうって、あんまり僕はそういうふうに完璧な原稿を書いてお話しする方じゃないんで、何十年も前にここで話した時もそうですけどね、だけども後で何話したか分かんないけれども、でも今日は良きサマリア人の箇所を読んだと、ね、あそこはだったらば毎日、お話がしどろもどろになってもみんながそれをつなげてちゃんと理解できるからね、っていうんで安全策ではあるわけです、これを読んだのはね。それで自分はこう読んだっていうことをね、前置きばっかりですけども、 それでこの箇所を選んだっていうのはですね、やっぱり、その私たちの信仰のその大事なポイントなんだろうなってこういうふうに考えててね、それで多摩へ行って、そして、ちっちゃな聖書会を開いたりなんかしてるけども、やっぱり根は牧師ですからね、一人でも多くの人に接触して、でその人たちに福音を分かっていただくように、したいもんだなって、つまり伝道したいっていう気持ちがあるわけですよね、で伝道するっていうことはどういうことなんだろうなってね。そうするとね、教会があるっていうのはすごくいいね、いろいろ、どちらにお住まいですか、そうですか、あそこはね、ご存知でしょうかね、望む教会っていう教会あるんですけど、とかって、で、どうぞ教会行ってくださいとかね、来てくださいとかってこう、言われるわけですよ。だから、伝道が、くどくど言わずに、そしたら、時間のあるとき、ちょっと教会でも寄ってみてくださいよって言えば、教会に行ってくださいとか、教会に来てくださいっていうのが、まあ、非常にいいあれになるわけですね。ところが、私たちのように建物も何もないところでね、何をなさってるんですか、何をなさってる、牧師です、牧師っていうようなことになって、それでね、よかったら教会に来てくださいっていう話にはならないわけですよね。まあ、私は国立の教会長い間牧師をやってましてっていう話で、だけど大概僕たちが会うのは国立なんか知らないような人たち、知ってはいるけどもね、教会のことだからその人たちに、そのどういう手がかりを持ったらいいかなって、ね、そうすると教会があるということはとてもありがたいことだってね、教会行ってご覧なさいよって、でそこ行くと礼拝もあるし、いろんな集まりもあるし、いろんな人にも出会えるし、とにかく行けば、ね、なんかいいですよっていうこと。だから教会っていうのを、教会建てたいとかっていうのはやっぱり教会堂がある、そこへ行けば何かがある、でそれが福音によって動かされている何かがある、で、先生の立派な説教も大事ですけども、それだけじゃない生活があるっていうね、だからどうぞ来てくださいっていう場所として教会があるということはすごくいいわけですよね。だけども直接その教会がない状況で人に出会ってね、で神様を信じなさいっていうことを当然言ったって何もなりませんからね、いろいろなこと話して、そして、さあ次どうしたらいいかってなかなかつながっていかないっていうことでね、だからそういう、なんていうかな、実用的な意味で教会っていうのはすごく大事だなっていうふうに思いますね、思います。で、そうそうそう、その時にね、まず人に会ったらね、教会に来てくださいとかね、あそこ行くと教会ありますよとかね、初めは何かぎこちない感じがするかは分からないけども、2、3回行けばすぐに自分が受けられていることは分かりますよって。だけどそういうような チャンスがない状況で、自分をこの伝道する宣教するというのは何ができるかなってやっぱりいろいろ考えるんですよ。案外ね、こうすればいいんですよって思っている方もいると思いますけども、まあ、何かいいアイデアがあったら教えてください。勝木先生どうしますか。勝木先生はとてもいい仕方で教会にね、の間としてやってらっしゃるけど、僕はちょっと離れてるからね。でそれも考えます。そうするとね、私たちが出会う人に、私たちがその聖書を読んで、そしてお祈りをして、それでそれで生活している人間ですってね、そういう教会がありますっていう時に、何かキーワードは何だろうなって、キーワードは何だろうなっていうふうにね、やっぱり考えるんですよ。何だと思いますか。で、私はね、やはりね、愛だと思うんですよ。ね。神様が愛である。神様はあなたを愛しておられるってことだと思うんですよね。だからね、まあ、むき出しにっていうか、わかりやすく言えば、パンパンパンって、もし教えて、うんって言ったら、神様はあなたを愛しておられますよっていう、このね、パターンが正しいと私は思うんです。まあ、そういうキーなことでは、それは通用しないと思いますけどもね。やっぱりいろいろ考えてみると、神様が愛である、そして何よりも具体的に背中を叩いて、神様はあなたを愛しておられます。だから愛しておられる神様と知り合いになったら、あなたは生涯この神様にお頼りしていくことができますよ、心配ないですよ、私もそうでしたからっていうことだろうなというふうに私は思っているんです。だから愛っていうものをね、だけどもその、だけども実際問題としてそういう仕方でね、していくことは事実的にはそんなに簡単なことではないですよね。だから私ももうあそこで数年になりますけれども、いい友達大勢います。もう会いたかいって言ってですね、朝山と田中と井上と何とかっていうので会いたかいって言って5、6人6、7人の人がしょっちゅう集まって食事を共にしたりお作りしたりね、それから散歩に出かけたりしています。そしてだからクリスマスの会なんかもして、交換プレゼントなんかもします。だけどもそこでね、やっぱりみんなと同じスタンスで、付き合おうという時にはね、いつもキリスト教キリスト教というわけにはいかないんですよ。行かないって、それはまた実際的にもあんまりいいことじゃないけども、実際的にというか、ちょっと違うことなんですね。だけどもだから長い年月をかけて私たちは自分がクリスチャンであるということは変わらないわけですから、ですから自分が意識してやしなくてもやっぱりどっか違うなとかね、こういう時こういうふうに言う、そういう考え方をするんだとか、そういう仕方をするんだとかっていうことはね、まあお互いに付き合っていると分かってきますけれども、でも仲良しになればなるほど結構それはね、そこを打破するっていうことはね、 あ、難しいんですよ。じゃあみんなで高かったぞ、今度一緒に行きましょうか、なんて言われちゃって、どうしようかな、という。まあ、幸いに行くことはなかったんですけどもね。そのくらいのもんですよ、信仰もね。信仰もね。それで、ある意味では、そういう気楽さがあってもいいと思います。で、そういった中でね、でもやはり、信仰っていうものは、私たちは信仰とかキリスト教とか言ってるけども、じゃあその文書もいろいろあったり教会で勉強することもたくさんありますけれども、この何て言うんですかね、生の生活者としてね、うん、っていうか、自分にとってでことさらに言うことではないけれども、とても大事、これだなっていうのは、あると思うんですよね。で、ここから見るとあそこに望みっていう字が書いてありますよね。希望の棒という字はね。で、先活は作れど望みを失わずって書いてあります。あれ誰の字か知ってますか？ご存知ある人はいますね。私が書いたのではありません。あれは清水康蔵という方が書いたんです。清水康蔵というのはね、大美林っていう、私がその最初の中学校ができた時にそこに1年生として入って、中学、高校、短期大学ってずっと大美林で勉強して、そして短大を出て1年間はその学校に勤めたんですよ。で、それで私は4年生の学校へどうしても行きたいかって言って、学校は学校でちゃんと、いや、そういうつもりでもいるからっていうことでしたけど、私は学校に勤める側じゃないなっていうことはこう思えて、それでやって、ちょっとした寄り道をしながら、やがては進学に行くようになったわけですけどね。でもその大美林っていう学校が戦争の、で負けて、何もかも破壊されて、もう非常な、今ではちょっと想像できないような状況の中で、人々が暮らしているときに、清水康蔵と育子という夫妻がですね、北京の、北京で崇禎学園という学校を、それで、日本人、朝鮮人、中国人で、そういう人たちが一緒になって勉強できるね、学校を開いてたんですよ。それで敗戦と同時にその学校のすべてを置いて、それで、日本に帰ってきたんですよ。それで、どうしようかなって言った時に、ぱったりと路上で、加賀豊彦という人に出会ったという、皆さん知ってる人は知っていますけれども、非常に実用化的な才能を持った有名なキリスト者ですけどもね、いろんな何て言うんですか、組織システム、学校とか幼稚園とかを設立に力のあった人ですが、清水さんとパタリと出会って、そして今では町田ですけど、高尾村という村に、大きな元、職工たちの寄宿舎だったところがあるけども、そこがね、丸々空いてるから、それはあなた何かに使えるんじゃないかって、いやいや、そういうの探してたところだって、学校を建てたいんだっていうことでね、もう畳を上げて、それから中の あの柱を取ったりいろいろしてですね、あの、それを教室にして2階建ての5棟もある立派な建物でしたけどもね、あの、教室としては床がこうやってペナペナのね、あの畳の下の あれですけど、でそこにでその最初に女学校とは言わないけども女子の試験的に、数ヶ月の期間が始めて、そして正式にあのちょうどあの僕はあれですね、あの小学校が尋常小学校から普通の国民学校に切り替えるとき、昭和16年がね、あの16年でしたかね、そうですね、あのそしてあの中学校がまた学生が変わって新生中学校になった時っていうね、それで、オービルが始まって、そこに、行くようになった。でその時にね、やっぱり学校はあの日本はなんでこういう失敗をしたのか、そして、日本に今必要なのは何なのか、教育も必要であると、学校ですから教育をあの中心に考えていかなきゃならない、だけどもそこに、もう一つということで、その教会あるいはキリスト教の信仰という言葉をね、あの中心に据えた学校を作ろうということで、ちょうど桜の木がいっぱいあって美しい林のようだったから、桜の美しい林でオーブリン、でただオーブリンというんじゃなくて、清水康蔵とその一子先生っていう奥さんとはアメリカのオハイオ州でオーブリン大学っていう大きな立派な学校があるんですよね。そのオーブリンの卒業生だから、それに合わせて OB ってこう書いてあって、英語ではオベリンって言うんですけどね、まあこの話を長くしててもしょうがないけども、そこで私はねやっぱりあのキリストに、中学校1年生の時ですね、それでね、愛と信仰と希望、この三つが大事なんだって。で、コリント第一の手紙の13章に出てくる。だけども、そのうちの最も大いなるは愛なりって言った。愛が大事だ。愛が大事だ。信仰、希望、愛って、その三拍子、そして、とりわけ愛が大事だっていうことを、こう、聞きながら、ね。それで、あの、そういう実践っていうか、食べ物がなかったり、非常に苦労の多い時代でしたけれどもね、の信仰の養いを得てね、で私も何か知らんけどもね、クリスチャンになっちゃったんですよ、クリスチャンで、あの1年を経て次の3月28日だったと思うんですけども、これから2年生になるっていう時のイースターがあってね、そしてその日に、随分大勢の人と一緒に洗礼を受けてクリスチャンになって、それ以降ずっとクリスチャンやってます。それ以上ずっと結構雑学する人いるんですよ、学校ですからね、あの面倒見きれなくてがね。で、そこで清水康蔵先生が、あのもう全てのものを失って、そして希望のないところで学校を始めて、そして何にもないところでこそ証しができる、それはコリントの前書の13章に出てくることなんですけども、先方作れども望みを知らずと、もうどうしようもなくかだけども望みを知らずということをね、あの盛んに話されたんですね。先方作れども望みを失わず、それですから右にタコができるようになったんですから、私が20何歳かの時、あの進学生の時にこの街道を与えられてね、そして新しい名前を付けなきゃならない時に、 のぞみ教会っていうのを作りたい。せっかくは作れどものぞみ教会、のぞみっていう、どうね。だからあそこに後ろを見ると、せっかくは作れどものぞみを失わずっていう、のぞみっていう棒っていう字が書いてあって、これは、私が中学校の時、OB もすごい大きな学校になってる。大きいからいいわけじゃないですけどね。まあ、最初の学生です。で、その清水先生に書いていただいた字です。だから、今日の、述べようとしているところでは ありませんでしたけども、先方作れど望みを失わずっていうね、もうどうしていいか分からなくなったけど、でもね、でも希望を失ってはならないって。神様により頼むもの、イエス・キリストを信じている人たちはね、いろんな苦労がある、悲しみがある、絶望がある、もうどっちへ行っていいか分からなくなることがあるって。だけども必ず道がある、必ず道がある。だから希望を失ってはいけないって、ね、まあ愛についても散々教えられましたけどもね、何じゃ互いに愛愛し合うっていうのはね、愛愛し合うって愛愛の安さなんていう、こういう言われて、清水安田ですから、みんなが陰では安さ安さって言うんですけどね。だからその先方作るでも望みを失わずっていう、まあ私のパーソナルの経験をもとに名前を作ったっていうと、ちょっとね遠慮しますけれども、でもパーソナルなことを超えて私たちの信仰の核心につながるところのものであり、そしてそれは全ての人たちに、主を信じて生きる者たちにとって共有されなければならないものとして、望み、希望というものがあるということをね。先生がお願いして、望みという字を書いてある。非常に達筆な先生で、我が家にもたくさんあります。先生に書いていただいた書がね。だけど、ここでは、先方作れども望みを失わず。私たちが、ここで聖書を読むとですね、聖書を読めば本当に不思議な力が湧いてくる。それは、希望、ね、皆さんどういう希望、具体的な希望はどうか知りませんけども、でも神様は私たちの人生を無駄にはしない。私がしようとしていることからが無意になることはならない、ないと。あるいは無意味のように思えた事柄に意味を与えてくれるっていう、そういう神様を私たちは信じている。そういう事柄が経験される場に私たちは居合わせているっていう意味で、望み教会の望みっていうのはいいことだと思いますね。今日のテーマはそれよりも愛なんですよ。愛ね、というのは、まあ、愛についても私の出身校に引っ掛けていればいろいろ出てきますけれども、ね、まあ、それからちょっと離れますけれども、やっぱり私たちにとって本当にありがたいのはね、愛を知ってるってことじゃないですか。愛を知ってる以上のことです。私たちが、は、愛がなければ生きれない。ね。もちろん、生きますよ。だけども、愛があって、あるいは愛を意識して、あるいは経験して初めて、自分の人生に生きることに意味が出てきた。力が出てきた。することは、出てきたって、そういうもんですよ、愛っていうのは。ね。だからね、教会にとってね、一番、大事なことはね、愛というものを、みんながどっかで深く感じて、 そして自分はこれね、何としてでも伝えなきゃならない大事な宝としてそれをいつも持ってるっていう、そういうことが大事だと思うんですよ。でね、ちょっとね、85歳っていうのはなかなかの年だよね。本当に記憶とかその思考がね、こう断絶されちゃう時があるんですよ。これで悪いもんってそういうね、あのすごくそれ感じます。ああ大変だって思う時あります。でもなんとかそこは年の功でつなげていきますけどね、うん、で愛っていうものがね、実はあのちょっと飛躍して言いますけども、このうち最も大いなるは愛なる。コリント全書の13章に書いてありますよ、パウロがね。大事なものは信仰と希望と愛だって。しかし、このうち最も大いなるは愛であるって。愛なんですよ、皆さん。本当に大事なのはね、アガペの愛ってよく言いますけどもね。愛です、愛。ね、それで、そのことが分かれば私たち、はい。そしてね、あの私もね、あれなんですよ、あの多摩行ってね、元牧師としてはね、一応どうしたらね、牧師らしくっていうか、牧師はもういいから、牧師はいいから、クリスト者として自分が生きてきたらそれをね、人に分かち合うことができるかなって、そしたら愛だなっていつも思うんですよ。だけどさね、ポンポンって言って、あの僕がね、あのあこれすればいいなとこういうふうに思ってるのは、あの前に歩いてる人の手を貸してね、あじゃあ神様はあなたを愛してますよってこういうふうに言ってられたらいいと。だけどそんなこと言ったらバカじゃないかと思いますよね。でもね、そのくらいのことだと思うんですよ。愛というものを私たちはね、本当にただでいただいている、ね、その愛をね、もう惜しげもなく、あるいは惜しげもなくっていうんじゃなくて、私たちが最も大事な自分がそれによってね、あのそう生きてる。僕本当にね、あの愛っていうのはどういうことかって、あの難しいことはね、まあいろいろ読んだりはしてるけども、実際問題として自分のこととしてね、本当に神は愛だって、愛っていうのはね、あのだからあの背中を叩いてね、神様は愛ですよって、神様は生涯あなたを愛しておられますよって、その愛が分かったらね、困ることないですよって、まあそう言えばいいと思うんです。でそれが本当だと思うんです。というのは、自分はその愛によってこうしてね、愛、本物の愛っていうのがあるんですよ、ね、自分がね、どんなに行き詰まっても、どんなに悔しい思いをした時にも、どんなに悲しい、あるいは恥ずかしい目に遭った時にもですね、ただ一人神様は主イエスキリストを通して私を愛してくださってるっていうこと。これはね、もう、断定的に言えばいいことです。ね。わかる人はそれでわかるんですよ。あるいは、皆さんもですね、そうか、神は愛である。自分が放り出されたようにして、世の中あるで、俺は何のために生まれてきたのかな、何のために生きてるのかな、これからどうしたらいいのかな、誰を信じていたらいいのかなって言った時にね、神様は愛です、あなたは神様に愛されてるんですよって、みんなから憎まれたり悪口言われたり仲間外れにされていたって、 それはもう困るけども、大事なのはそのあなたを神様はね愛しておられる、心配ない。もう それさえ分かればね、あなたはこれからね、どんな状況の中でも生きていくことができますよっていうのが愛なんですよ、皆さん。で、皆さん分かってますよね。だから、その愛をね、私たちはね、見つけたいっていうか、教会があるといいなって思うのは、こう、外で歩いてて、誰かに会うでしょ。そうすると、その人といろいろ話して、じゃあね、よかったら教会に来てくださいよ。あそこ行くと教会ありますよって言ってね、そうすると教会行けばね、牧師先生の分かりにくいお話だけじゃなくて、その、礼拝が終わった後のみんなの晴れやかな顔や おしゃべりを旗で見てるんだけども、ここは変わったとこだな、でも今日は何か来てよかったなっていう感じになるんですよ。ね。で、そういうふうにしてね、愛が醸し出すところの私たちが意識せずに、愛の共同体として、持ってる一つの香りがあるわけですよね。だそういうものがあるところが教会でしょ。だから、愛っていうのがね、大事だっていうこと。そしてこの愛はね、失われないし、それで、もういつでも私たちと共にあるって、その愛をね、私たちが証しできたら、証しできるんじゃなくてね、おのずとクリストの不思議は愛じゃないですか。ね。どうも、ちょっと違う、みんなと違うなと思ってたって、特別に誓う必要はないんですけども、でも、人々が後で納得するときがあります。ね。やっぱ教会ですね。そういう愛を私たちはやっぱり生活的にね、得てるわけです。愛って言葉をね、生の言葉で言うのはちょっとね、はばかられるっていうかね、言った途端に違ったものになっちゃうんですよね。だから、無理して言うことはない。だけどもね、それを私たちは心の深みで受け止めていければ、神様ありがとうございました。これが愛ですね。私もどんなに愛によって支えられたか。それでね、この愛は絶対にね、変わらない愛です。そして、どんな時にも私たちが愛によって守られているっていう。ね。それで、私たちの愛は、気分的なものでありますけれども、その背後にある愛はね、もう自分が絶望しても、その時にそこにあって、私に生きる力を与えてくれるもんだって。で、そういうものをね、私たちは教会において、で、全存在的に意識せずに、しかしその空気を吸いながら、私たちは育っているわけですからね。なんと幸運なことと思いますよ。皆さん自分では気がつかないけれども、やっぱし愛なんですよ。皆さんを変えてるのは。あなたがいろんなところでね、何もしなくてもいい。誰も語らなくてもいい。だけども、あなたは、おのずと愛というものを、携えて言ってるんじゃないかって。まあそう言われちゃうとね、そう言われちゃうと私愛がないなというふうに、その反省するのはいいと思いますけれども、教会で私たちは知らず知らずに、この貴重なものにね、会うことになります。今日のね、ポイントはね、愛を語るということで来たんですよ。で、さっき、よくサマリア人の記事読んだ。あ、そうだ、読んだよね。これはね、本当におかしくなっちゃうんですよ。わかんじゃ確かめると。で、これ、よきサマリア人の記事読んだ。僕はね、さっきも言ったかわかんないけども、これはね、例え話ですよね。で、わかりやすい話ですよ。だから、 このまま読めばいいわけですよ。僕時々ね、おかしなことやるもんだなってやって、読めばわかるところをね、それをこう、ね、なんかこういろいろと説明し始めちゃったおっとね、読んでから書いて分からなくなっちゃう、聞いてはね。だからだけども、まあ説教っていうのはそういうところありますよね。与えられた時に、それでもしばらくこう分かりにくくしますよというような感じで説教は始まっちゃうわけですけども、でもこういう箇所を私たちは読んで、それで瞬時サマリア人の話ってどういう意味だったかなってはちょっと分からなくなっちゃう。あ、我が妻が思わず時間になっちゃってですね、驚きました。そう、もう閉じます。最初にも言いましたように、私は途中で何を言い出すか分かんないな、しどろもどろになるかも分かんないし、支離滅裂になるかも分かんない。でもここを読んでおけば皆さん初めての人でも何か分かるはずだって、何か分かるどころかよく分かるはずだってね。で、そういう意味でね、良いサマリア人の話、物語を読みました。その次のところと、マルタとマリアのところは読まなかったですかね。これも含めてね、分かる話です。どうぞ、私のこういう話の中でどこを読んだかっていうことのところをね、ぜひ覚えておいてください。そしてそれを読むことによって、私たちが聖書が何を私たちに語っているか、私たちがそれによってどういう生き方を始めることができるか、そして自分たちが本当にね、愛っていうのは非常に具体的な、単なる抽象的な概念ではなくて、もっと具体性のある事柄をとしてここに書かれていますからね。で、そういう歌詞を読んでる人としての何か生活を見つけていきたいと思います。支離滅裂な話になってしまいましたけれども、今日ここで終わります。お祈りします。神様、この懐かしい国立のぞみ教会に今日私を送ってくださいまして、このまた個人的にも懐かしい教団のに立って、兄弟姉妹たちと聖書を読み、聖書のメッセージをいただくことができ、心から感謝いたします。神様、どうか私たちが教会に導かれ、こうしてあるのは単なる偶然ではなくて、神様が大きな愛を持って私たちに臨んでくださったその一端が経験されているんだということを私たちも知ることができますように、あなたの愛の中にあって変わることのない愛、私たちがどのような状況の中にあっても気がつけば私たちはあなたの愛によって生かされていることを覚えながら、教会に来たことを感謝し喜び、そしてそこで多少の証しをすることのできることを心から喜んで、キリスト者として歩んでいくことができるように、私たち一人一人を、そしてこの教会を導いてくださいますように、祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では失礼しました。